聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書の3章1節から16節と19章の38節から42節までです。新約聖書の167ページです。まず、ヨハネによる福音書の3章1節から16節までをお読みいたします。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。ある夜、イエスのもとに来ていった。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるようなことは、印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれなければ生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り見たことを証ししているのにあなた方は私たちの証を受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば天上のことは話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたものすなわち人の子のほかには天に昇ったものは誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子でお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。もう一箇所、19章の38節から42節までです。新約聖書の208ページになります。その後、イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてある夜イエスのもとに来たことのあるニコデモも持つ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。彼らはイエスの遺体を受け取りユダヤ人の埋葬の習慣に従い香料を添えて天布で包んだ。イエスが十字架につけられたところにはその園があり、そこには誰もまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であり、この墓が近かったので、そこにイエスを納めた。お祈りを、主イエスと向かい合うと題しまして、梅津重信新学生に説教していただきます。
本日読んでいただきましたところは、ニコデモについてです。ニコデモは、 音書の中でヨハネによる福音書にしか登場しない人物です。このニコデモはある夜話を聞くためにイエス様のところに行かれました。ニコデモはイエス様と向かい合い、イエス様から話を聞くことによって彼の人生は大きく変わりました。今日はニコデモを通してイエス様に向かい合うことで何が起きたのかをお分かちさせていただきたいと思います。さてニコデモですが、ヨハネによる福音書では3つの場面に登場します。最初に登場するのは先ほど読んでいただきました3章1節から16節で、ニコデモがイエス様に会いに行ったところです。3章3節を見ますと、ニコデモはファリサイ派に属するユダヤ人の議員であったと書かれています。ファリサイ派とは律法の学びと実践において厳格なグループであり、イスラエルに大きな影響力を持っていました。また彼はイスラエルの治める最高法院サンヘドリンの議員でもあり、国の運営を司る人物でもありました。このようなニコデモがある夜にイエス様のところに来ました。ニコデモが行ったのは昼ではなく夜でした。わざわざ暗い中イエス様のところを訪れたというのです。自分の姿を誰か他の人に見られてしまうと不都合が生じるからでしょう。この時にはイエス様はすでに多くの病人を癒していました。そしてイエス様の癒しの御業を見た人々の中に、イエス様は預言者だ、いやイエス様こそ私たちが待ち望んでいたメシアではないかと言って期待する者も現れていました。ファリサイ派の人々はこのままにしておけば民の心が自分たちからイエス様に移ってしまうという危機感を持ちました。すなわちファリサイ派の人々にとってイエス様は自分たちの権威を損ねる敵と見なしたのです。そのようなわけでファリサイ派の人間が昼間堂々とイエス様のところに会いに行くということは、ファリサイ派のに対する背信行為になりかねません。ましてや議員となればイエス様に近づくこと自体が大きな問題になってしまうことになります。しかし暗闇で姿を隠し危険を冒してまでもニコデモはイエス様に会いに来ました。なぜでしょう。なぜそこまでしてニコデモはイエス様に会わなければならなかったのでしょうか。それはイエス様のなさる技が自分に理解ができなかったからです。現にニコデモはイエス様とお会いしてイエス様に、神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからですと語っています。もしかするとニコデモ自身がイエス様の御業を目の当たりにしたのかもしれません。このことはニコデモにとっては避けがたい問題でした。ニコデモにはイエス様が神の元から来た教師としか 説明がつかなかったのです。ここからイエス様とニコデモとの会話が始まります。しかしその話の内容は噛み合わないものでした。まず3節でイエス様ははっきり言っておくとニコデモに言われました。これはギリシャ語の原文ではアーメン、アーメンであり、すなわち私はあなたに断言する、はっきり言う、確実に言うということになります。その上で人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと言われたのです。ここで新たにという言葉は上からとも訳すことができます。この上からとは神の国の霊的な意味が含まれた言葉でもあります。ここでイエス様の言われたのは、人は霊的に生まれ変わらなければ神の国を見ることができないということです。イエス様のなさる御業は神の国の領域で霊的なものです。そのため聖霊によって生まれ変わらなければわからないことなのだと言われました。しかしこの言葉はニコデモには理解できないものでした。イエス様は霊的なことを話されたのに、ニコデモは肉体的なこととして受け止めました。そのため年を取った者はどうして生まれることができましょう、もう一度母の胎に入って生まれることができるでしょうかと、とんちんかんな返答になってしまいました。するとイエス様ははっきり言うと言い換えるようにして、水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないとニコデモに語りました。新たに生まれることとは水と霊によって生まれること、すなわち聖霊によって霊的に生まれ変わること、そうすればあなたは神の国に入ることができるのだと語ったのです。その上でイエス様は、風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らないと語られます。ここでの風は霊という意味も含まれています。また音は声という意味も含まれています。イエス様は、霊は思いのままに働く、あなたはその声を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らないとも語られたのです。イエス様は天から来て天に帰られます。地上にいる間は神である御父に従って神の言葉を語り、神の御業をなされます。しかし肉的なあなたには霊的なこのことが理解できないのだと語られました。さらに霊から生まれたものも皆その通りであると語られました。霊から生まれたものとは聖霊によって生まれ変わったもののことです。霊に生まれ変わったものも同じように神様の御心によって働くが、肉的なものにとってはなんでそのようなことをするのだろうかと理解することができないのだとイエス様が語られました。しかしニコデモはイエス様の話されたことがさっぱりわかりません。ただニコデモは戸惑うばかりです。どうしてそんなことがありえましょうと答えるのが精一杯でした。 エス様は言われました。あなた方は私の証を受け入れない。天上のことを話したところでどうして信じるだろう。そうしてモーセが荒れ野で蛇をあげた話をしました。これはイエス様が天にあげられることを示されたのです。すなわちイエス様がどこから来てどこへ行こうとしているのかが神の国のことを説く鍵になると言っているのです。ニコデモが霊的に生まれ変わらずに肉的なところにとどまる限り神の国とのことは理解できないと語られました。その上でイエス様は神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると語られました。道であられる神が御子であるイエス様を人間の世界に使わされたのは、神様を愛してくださる私たちの人間を罪から救うためであって、私たちがイエス様を神の御子と信じる信仰によって神様から永遠の命をいただけると語られています。しかしこの言葉を聞いてニコデモはすぐに理解できたでしょうか。肉にとどまっているニコデモにとってこの御言葉は理解できなかったと思います。このようにニコデモは意味がわからなくてもイエス様の御言葉を聞きました。実はイエス様と向かい合ってイエス様のお話を聞くことこそが大切なことなのです。ローマ信徒への手紙にこのように語られています。信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことにより始まるのです。イエス様の言葉を聞くこと、これによって聖霊が私たちの心に働いてくださり、私たちを神様の愛へと導いてくださるのです。では私たちが初めて御言葉を聞いたときはいつだったでしょう。どういうときだったでしょうか。人それぞれに状況は違うと思います。礼拝、祈祷会、または家庭集会、家族や友人からの証からかもしれません。クリスチャンホームで幼い時から聞いていたかもしれません。御言葉に初めて触れた時は言葉の意味は理解できなかったかもしれません。しかし私たちがイエス様に向き合い御言葉に耳を傾けた時に聖霊が働かれるのです。そして聖霊は私たちを神を信じる信仰へと導いてくださるのです。次にニコデモが二度目に登場するのは7章45節です。ヨハネによる福音書7章45節から52節をお読みしたいと思います。新約聖書180ページになります。新約聖書180ページ、ヨハネによる福音書7章45節。さて祭司長たちやファリサイ派の人々は、使徒役たちが戻ってきたとき、どうしてあの男を連れてこなかったのかと言った。使徒役たちは、今まであのように話した人はいません、と答えた。するとファリサイ派の人々は言った。 前たちの名でも惑わされたのか、議員やファリサイ派の人々の中にあの男を信じた者がいるだろうか。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らの中の一人で以前イエスを尋ねたことのあるニコデモが言った。我々の律法によればまず本人から事情を聞き何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているのではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラヤ出身なのか、よく調べてみなさい。ガリラヤからは預言者の出ないことがわかる。エルサレムでカリウオの祭りの時にイエス様が神殿の境内で教え始められました。このお祭りは出エジプト記が起源です。イスラエルの民がエジプトを脱出した時に荒れ野の天幕に住んだことを記念するお祭りです。イエス様はエルサレムに来るまでに多くの病人を癒され、5つのパンと魚2匹で5000人のを給食する御業を行い、湖の上を歩かれました。そのような御業を通してイスラエルの民はこの人はメシアか、救い主キリストかと言い出します。祭司長たちとファリサイ派の人々の我慢は限界を超えました。これ以上イエス様のなさるがままにはできない。彼らはイエス様を捕らえるために下役たちをイエス様のところに差し向けたのです。しかし下役たちは今まであの人のように語った人はいませんと、イエス様を捕らえるどころではなくそのまま帰って戻ってきました。イエス様の語る言葉に畏敬の念を持ったのでしょう。祭司長たちとファリサイ派の人々にとっては面目丸つぶれです。お前たちまで惑わされているのか、律法を知らないこの群衆は呪われていると感情を露骨に表しました。さらには彼らは議員やファリサイ派の人々の中にあの男を信じた者はいるだろうかと自分たちの立場を正当化しようとしました。しかしその発言に異議を唱えたのがニコデモでした。50節51節ではこのように語られています。ニコデモは言った。我々の律法によればまず本人から事情を聞き何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているではないか。ニコデモは仲間たちに律法に基づく正しい裁きをするように求めたのです。自分たちの利益を守ろうとするのではなく、ファリサイ派としてまた議員として正しく裁くのが自分たちの務めではないかと反論しました。また同時にニコデマが以前イエス様のところを訪ねた者としてあの夜イエス様から聞いた言葉をみんなも聞いた上で判断すべきではないかと暗に語っています。このニコデモの講義は仲間から聴取されました。あなたもガリラヤ出身なのか、よく調べてみなさい。ガリラヤから預言者の出ないことがわかる。ガリラヤからはメシアどころか預言者さえ出ないのではないか。これはニコデモを侮辱しています。しかしイエス様がダビデの家系でありベツヘレヘムで誕生されました。 祭司長たちとファリサイ派の人々も律法を通してメシアがダビデの家系でありベツレヘムで誕生されることを知っています。ただ彼らはそれを知っているだけでした。彼らにとってはイエス様はガリラヤの出身である、メシアではない、それだけで十分だったのです。彼らは自分の持っている権威を守るためにイエス様を排除する必要があったのです。彼らにとって律法は自分たちの権力を維持するための道具に過ぎなかったのです。彼らは肉的なことのために律法を無視したのです。それに対してニコデモはどうでしょうか。ニコデモは仲間と同じ立場には立っていません。ニコデモは律法を守ろうとしました。すなわちニコデモは仲間と同じ肉の思いには立たず霊の領域を向いていたことがわかります。ここに聖霊の働きを見ることができるのではないでしょうか。私たちも似たような経験をしたことがないでしょうか。イエス様の言葉を聞いたある時期から今まで面白いと思っていたことに興味をなくしたり、今までやっていたことがつまらなくなったり、そのような経験はお持ちではないでしょうか。教会に集うこと、神様のお話を聞くことの方が心安らぐ、または励ましを受ける。それはなぜでしょうか。それは聖霊の働きです。私たちが聞いた御言葉を通して聖霊が働いて、今まで求めていた肉的な欲求から離れて霊的な領域に確かな思いを受け取ったからです。ニコデモにも同じことが起こったのでしょう。最後に3つ目の場面です。今日読んでいただいた19章38節から42節のところです。アリマタヤのヨセフがイエス様の十字架の遺体をローマの総督ピラトからもらい受けている、そして墓に葬るところです。アリマタヤの出身のヨセフはマタイの福音書によれば金持ち、マルコによる福音書によれば身分の高い金、ルカによる福音書によれば善良で正しい人で同僚の決議や行動には同意しなかった人物です。そしてヨハネによる福音書ではイエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れていってそのことを隠していたと語られています。ローマ帝国の反逆罪で死刑になったイエス様を引き取ることには勇気がいりました。ローマ帝国の背後には律法学者たちやファリサイ派の人々がいたからです。イエス様を引き取ることはアリマタヤのヨセフにとって持っていたすべての地位、権威、名誉との決別を意味します。当然ながら議員を出職することになるでしょう。そこにニコデモがもつ薬と人工を混ぜたものを100リトラ約33キロ持ってきました。イエス様のベツレヘムでの誕生の時に東の博士たちが持ってきた黄金、乳香、もつ薬といった宝のうち、もつ薬をイエス様の葬りの時にこのニコデモが持ってきました。ニコデモも アリマタヤのヨセフと同様、持っているすべてのものを失うことになります。しかしニコデマはイエス様のところに来ることに恐ろしくなかったのでしょうか。聖書にはただかつてある夜イエスのもとに来たことがあるという事実だけが語られています。かつてある夜に何があったのでしょうか。イエス様と向かい合い、イエス様からお話を聞いた。それ以上のことはこの箇所では書かれていません。しかしニコデモは変えられました。すべてのものを失うことを厭わず、イエス様の葬りに加わりました。今日冒頭でお読みした招きの言葉でこのように語られています。私に聞け、正しさを知り、私の教えを心に置く民よ。人にそすりられることを恐れるな。彼らは染みに食われる衣の虫に食い尽くされる羊に過ぎない。私の恵みの御業は常しえに続き、私の救いは世に流れられる。恐れることなくイエス様のところに向かう。これは聖霊の働きによってイエス様を信じる信仰へと向かわせたのではないでしょうか。しかし私たちがイエス様と向かい合うのは救いの時だけで良いのでしょうか。それだけで十分なのでしょうか。そのようなことでは私たちは弱り果ててしまいます。私たちは霊的に力を受けるために毎日の生活の中でイエス様と向かい合う必要があるのではないでしょうか。私たちは聖書を読むことを通し、祈りを通し、賛美を通して神様と交わる時間を持つことが大切です。しかしそのようなことは私たちには分かりきっています。ただ実際はなかなか難しいです。気づけば私たちは自分のことばかりを考えてしまう、そのような弱いものです。ここである方のお話をしましょう。私は昨年8月は高知県高知市にあります高知教会で夏季伝道実習の恵みに預かりました。その時牧師から高知教会の一人の信徒のお話を伺いました。西山亀七という人物です。大正から昭和にかけて活躍した実業家で参議院議員を務めた方でもあります。1968年に85歳で天に召されました。彼は多くの企業を起こし、高知県内外約30社が西山グループとして今も地域に大きく貢献しています。その始まりは1909年、彼が27歳の時に起こした米問屋でした。商売は順調であったようですが、ある時期に大きな問題が起こりました。1918年の米騒動です。当時は第一次世界大戦中で、政府がシベリア出兵を、決定したことにより、それを見越して米の買い占めが起こりました。買い占めによって、米の価格が急騰。富山県で起こった米騒動が瞬く間に全国に広がったそうです。西山さんも米騒動の打撃を受けました。彼は商売で人の恨みを買うくらいなら仕事を畳もうと考えたそうです。 その時彼の奥様が言いました。神様に後ろめたいならやめなさい。あなたは自分のことばかり考えている。自分の罪悪感があるのは神様に正しく向いていないからではないかと言ったのです。その言葉で西山さんは神と向かい合い、褒め問屋を続けました。そして奥様の言ったその言葉が今の西山グループの企業の力となっているというのです。このように高知教会の西山上志さん、米騒動で人の恨みを買いました。米問屋を畳もうとしました。その時にイエス様と向かい合い、心も思いも神様に向け、そして商売を続ける力を得ました。ニコデマは地位や名誉や権力を決別して十二弟子が逃げ去った中で、有股屋のヨセフと一緒に臆することなくイエス様を葬りました。彼は主イエスと向かい合い、イエス様から御言葉を聞いて聖霊が働かれたのです。それでは私たちはいかがでしょうか。私たちは人間関係、家計のやりくり、病気などさまざまな問題を抱えています。生きていくのに難しい時代です。頭を抱えてしまいます。そのように弱い私たちです。しかしこのような時こそ私たちはイエス様に向き合うことが大切ではないでしょうか。私たちがイエス様と向き合うとき、聖霊が豊かに働いてくださり、私たちを正しい道へと戻されるのです。そしてその道を主が共に歩んでくださいます。お祈りするとき、聖書を読むとき、賛美歌を歌ったり聞いたりするとき、またこのように礼拝をお捧げするときを大切にしましょう。十字架にかかれられ死に勝利されたイエス様と向き合うときです。そのようなときに私たちは神様から力をいただけるのです。私たちは恐れることなく、たゆむことなく歩き出すことができるのです。私たちは主イエス様に向かい合い歩んでいきたいものです。お祈りいたします。天にいらっしゃるお父様、あなたの御名を賛美いたします。主の初めにあなたの身元に集い礼拝をお捧げする恵みに感謝いたします。今日はニコデモを通してイエス様と向き合うことの大切さを学びました。どうぞ聖霊が豊かに働いて私たちの毎日の生活を支えてください。また礼拝に集うことのかなわぬ方々にも私たちの同じ恵みをお与えください。主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。